文化系トークラジオライフ。
ちなみに他は大丈夫ですかね、あのメール読めてない、うん、読んであげたいメールがあれば、結構今回貴重な証言がいろいろあるかなと思いますので。
私1個読みたいです、はい、先読んでもいい？
どうぞ。
はい、出席カードさん、皆さんこんばんは。私はこの自粛ムードの中、不要不急の外出は控えるという概念および価値観に対して向き合っていたことを死ぬまで忘れたくないなと思います。コロナに突入してから私の外出の機会は圧倒的に減りました。仕事は在宅勤務になり、趣味のお笑いライブ通いはもっぱら配信の視聴になりました。思えばこれまでの期間、信じるべきものがぐらついてばかりでした。国は外に出るなと言い、あるアナウンサーも同じことを言い、その数分後には同じ番組で行列のできる店を特集し、ある人は自分の自粛生活を自慢げに語り、またある人は感染予防対策をして食事をしたことを自慢げに語る。国が信じられないのは前からのことですが、自分の好きな人の人格までを疑わざるを得ないのは大変悲しいことでした。とはいえ、私が完璧に自粛生活をしてきたかといえば全くそんなことはありません。緊急事態宣言の期間中、会社の帰りに寄り道をしたり外食に行ったことがあります。コロナによって自分と身の回りの人間の倫理観が丸裸になった気がします。危機感の持ち方や対処の仕方を見ているとよくそう思います。良くも悪くもコロナという前例のない状況だから、そこにはベストプラクティスがなくて、各自がそれなりに正しいと思っていることをやっている状況なのかなと思います。こんな状況に生きていることをプラスに捉えてみたいと思うばかりです。これ素晴らしいと思うよ。こういうのしっかり覚えておいて、みんなで語り継ぎたいねって思いましたね、うん、
なんかね、今はもうその緊急事態宣言東京も外れて、ね、うん、人がいっぱい出てきてるわけだけれども、うん、なんか僕はよく言うんですけど、去年の6月あのと初めての緊急事態宣言取れた、あの解除された後とか、この10月の後半とかから、まあもう緊急事態ってことで、まあとりあえず出ないってことになんとなくとりあえず決めて出てないっていう人たちが、まあ、僕もそうでしたけど、まあなんかある程度出れるよってなった時にどうしようみたいな、自分で決めなきゃいけないっていうことのすごいなんか感じてる人いると思うんですよね。あるいはもう今であれば、例えば12月なったらまた増えんじゃないかみたいな予想があって今出るとか、いろんなことを考えてる人がいると思うけれども、なんかそのあたりはね、長さんおっしゃるように考えておきたいですよね、う
ん、覚えておきたいですよね。ポテトさんが手挙げて、
すごく仲のいい友人が東京で仕事して、東京で子育てしてるんですけど、まあ実家の全員がコロナにかかっちゃって、まあちょっと家族の一人が亡くなるっていうことがあって、彼女はすごい、なんていうんですかね、もう本当に緊急事態宣言の、まあ、いわゆるすごい正しく守って生活をずっと続けていて、まあ、よくズームとかで2週間に1回くらい話してるんですけど、で今回終わって、あの今終わったことになってるの社会はって言われて、私なんかこうなんか答えられなくて、うーでもなんか人はかかってる人は少ないけどいるけど、なんかまだなんかもうなかったことになって、正直社会は回り始めているし、でなんか私、彼女が言うには、なんかそういう少ないリスクを、なんだろう、無視できない私のなんかこう科学的リテラシーというか、正しさに固執してるのが良くないのかなみたいな話をされて、でもやっぱそういう時になんか、いやもう私はあなたがなんていうのかな、正しいと、で世界の方が間違ってると思うが、でも私はその正しさではどうしても生きていけないから、うん、だからでも正しいとは思うんだよとしか言えないっていう、 なんて言うんですかね、うーん、だからなんとなく終わってることに対して私も順応しつつ、でも本当にそれでいいのかなみたいな気持ちはずっとありますね。
なんかさっきメキシコの方からのメールがありましたけれど、まあ本当に多分日本以上にいろんなことをみんなが選択している状態だと思うんですよね。でその中ではそのある種の、美しさっていうことを掲げて書いてましたけど、そこ本当あるなと思って、そのどういう選択をして、まあ、もちろん、許されないこととかなんとかっていろんなことあると思うんだけど、なんか その人が生きてるってことの美しさみたいなものが こうすごく出てくると思うんですよね。でそれをまあどう評価するのかっていうのは、まあいろんなあれが評価軸があるので何とも言えないところがあるんだけれども、なんかその辺になんか真剣に考えているっていうことに美しさがあるんじゃないのかなっていうのは、なんか今ちょっと思ったかな、う
ん、なんか一人一人が頑張ったことを忘れないって結構大事だからさ、去年の、まあ、それこそオンラインで兵庫県では感染者ゼロが1ヶ月以上続いていた気がするんだけど、その状態でオンラインでしかまあ授業できない学生に、俺ゼミラジオをやっていて、自分で録音して、BGM をつけてラジオで喋ったんだけど、繰り返し言ったの。いつかやりたいこと絶対今作っとけ。コロナ明けたらとかじゃなくて、もういつかこれしたいとか、いつかこうなりたいっていうの、いつかこうなりたいっていうのを絶対なんか作っとけって。で、今1年経って、その子たちに同じこと言ってんの。俺さ、あの時オンラインでなんかゼミとかやってた時のスクリーンショット、未だにずっとデスクトップに打ってさ、一生忘れないようにしようと思って。なんか両方だよね。なんかもう、前向いて頑張ってこうと思ったことも忘れちゃいけないし、なんかもうあの時、こんなだったよねっていうのも忘れちゃいけないし、まあ、その両方をさ、言葉にする機会が今日だったんだったらさ、まあ、それはそれで、次の月がどうなってるのかな、よくわかんないってみんなよく言うけどさ、でも今日は今日でよかったじゃん。あれなんかいつもの俺に戻ったぞ。
チルチルのチルの放送からエモエモのエモの放送になりました。
エモエモかな。でもね、あでもなんか今ちょっと同意なのはさ、ちょっと僕だから10年前の震災のことを忘れてたの、あ思い出してたの、思い出してたの、だから意外に忘れていくじゃない、やっぱりやっぱりこういろいろ科学的な知識がなくて、とにかく原発が爆発する様子怖かったなとか、すごく揺れたなとか、歩いたなとか、寒い中歩いて帰ったってことを覚えてたりするんだけどね。でこれね、全然言ってないんだけどね、外伝だから言うね、僕ね、家族全員が濃厚接触者になったの。だからすごいね、なんかこう、なんだろう、遊び歩いてる人じゃなくて、すごい信頼できる後輩を家にお招きしたら、その方がこう感染して陽性で、しかもその後熱出ちゃって、わあ、家庭内でどうしようみたいな感じでね、なっちゃって、それでみんなで PCR 検査を受けて陰性だったりしたんだけどね、でその間のこういわゆるなんとかした状態とか、あと例えばそうだな、それこそ僕本当全然お願いされた本書けてないんだけど、本当それこそさ、緊急事態宣言が発令されてからの1ヶ月間、大学始まるの1ヶ月遅れたんだけど、保育園が事実上閉まったから、もう一人人間保育園だったの。毎日だからこう、なんだろう、ここまでの散歩だったらいいかなって、娘を散歩したり、ずっと娘を見てるみたいなね、感じの日々だったんだよね。で、なんかそれをなんか後から報われるみたいに簡単に美化してもいけないんだけれども、それ様々な感情を渦巻いた状態だとかね、いろんなことを忘れちゃいけないと思うんだよね。志村けんさんが亡くなった時のこととかさ、ほら、いつの間にか忘れてたりするじゃん、忘れないはずなんだけどってことだったりとか、あとナッキーさんとぜひね、まあ、結構いろんな思いあると思うけど、あ、フジロックやるべきかどうかとかってみんなで議論したよねとか、ああ、もう手かし汗かしの作られたサマーソニックの様子ってみんなで傍観したよねとかね、なんかそういうことって忘れちゃいけないと思うんですよね。なんか それをなんか語り継いでいく。で、いつかだから美化されちゃうんですよ、いろんなことって。うん、結局日本人は立ち上がったみたいな一言とかさ。なんかそういうのってやっぱりこう、まさに、まさに千島久彦先生的な世界かもしれないけれども、語り継いでいかないといけないなと思いましたよ、本当に。うん、
まあね、本当に。オリンピック、まあ、よく言われる話だけど、オリンピックもなんか数字だけ見たらこう視聴率が高くてみたいなことで、うんうんうん、50年経ってデータだけ見たら成功ってことになるかもしれないけど、うん、いやいや成功って誰が思ってんのみたいな話もあるわけとかね、まあ、例えばそんな話もあるわけだけど、うんうん、
でもそこってさ、例えば冷静な振り返りが結局怖くてできなかったじゃない、僕たちも含めて。実はだからさ、僕もなんかよくパヨクって叩かれるけれど、まさにチャーリーがちょっと言ったことの菅政権の良かったことも僕あると思うんですよ、冷静に考えると、うん、遅かったけどワクチンこんなに早く打ったよねみたいなね、部分って多分あると思うし、で冷静に見ると、うん、あのオペレーションってあのオリンピックのオペレーションでやるとなった時、あそこまでできなかったんじゃない、いやでもそもそもオリンピックの通し方おかしかったよねとかって含めていろんなことを是々非々で議論しないといけないんだけど、今ちょっと言うとさ、ほら、パヨク認定されたりとか、偏ってるって言われたりとかするじゃないってとこで、そこ非常にだから、したたかになんかまとめて発信していくことって大事だなと思った次第でサボってたけどって思いました。はい。
いや、もう本当ね、なんというか、その、 まあ、コロナも1年半ですけれども、もちろんね、来年以降もコロナってことに関しては我々ずっと引き続きな何がしかがずっとあるわけですから、本当ね、中間っていうわけにはいかないのか、まあ、位置がわからないってことですけれども、今日はね、本当にそういう意味では、コロナの中での私たち、これも一つの記録として、残るからね、ずっと音声はずっと残るわけなんで、ね、なんかまた、いつかまた聞いて、ね、なんか、5年後の人が、ライフ面白いじゃんっつって、あの、5年前に、今にね、戻ってこれを聞くなんてこともあり得るかもしれないので、
ね、
そんな人がいたら、
そう、俺今気づいたんだよ、塚越くん。あの、多分、あれだよね、俺じゃ閉めれねえなと思って今困ってたんだよね。気づいてあげられてやった。ごめん。
いやいや、いや、まあまあ、
そうだね、この流れでちょっと閉めるの難しいし、あの、メールでもね、いただいてたんですよ。いつも最後にやってるやつやれって。
そうそう。それはちょっとやってほしいのですが。
まあまあ、最後ちょっといつものノリに戻っちゃったからね。そうそう、あの、ちょっと塚越の告知系あれば。
告知系というかですね、一つだけどうしても読みたいメールがありまして、それ読ませてください。はい、この方、マクツに住んでいた書評家さんです。はい。ライフスタッフ&クルーの皆さん、こんばんは。そしてお帰りなさい、チャーリーさん。どうか話を聞いてくださいませ。実は先日、今年2回目の引っ越しをいたしました。発端は書評家のなりわいにあります。買ったはずの本が家の中でなぜか消え、その度に同じ本を買い足すということを繰り返した結果、歳の変わらないように積み重なる本で床が埋め尽くされ、膝が壊れて生活が立ち行かなくなる、てんてんてん、という地獄サイクルから抜け出すための苦肉の策でした。引っ越し前夜は阿鼻叫喚の様相だったものの、今はなんとか無事生きております。さて、今回ぜひとも聞いてほしいのは、コロナ禍のご近所付き合いに関することです。新居は中古の戸建てな、戸建てなんですが、私はそれまでずっとマンション暮らしだったため、いわゆるご挨拶の勝手が分からず、いろいろと不安もありました。ネットには、ちゃんと挨拶しないと町内でゴミ出しさせてもらえないという恐ろしい情報が流通している一方、コロナ禍のこのご時世、わざわざそばとかタオルとか配る方が常識外れだ、などなど、どちらを信用すればいいのか分からないことがたくさん書いてあって、引っ越す前は怯えまくっていました。結果的にご近所さんが本当に優しくて良い方ばかりで、ほっと、胸をなで下ろしていますが、きっと私と同じようにコロナ禍での適正な距離感が分からずに悩んでいた方も多いのではないかと思っています。皆さんのご意見もお聞かせください。追伸、引っ越したばかりで新居のネットが開通していないので、書評系叩き売りラジオバナナは後日送ります。ということで、倉本沙織さんからのメールでございました。そういうことなので、皆さん後日バナナは待っててくださいと。ということでございます。はい。ということでね、こちらは、ま
あ。ご近所付き合いのコメントが上手そうな人も苦手そうな人もいるけど、その話してると俺が新幹線に乗り遅れるので、それは、あの、別でやって。
はい。なので、じゃあ、チャーリーさん、締めてください。
はい。まあ、締められることのことは、まあ、ないんですけれども、あれなんだよね。本編でね、一個大事なこと言い忘れたんだけど、言っていい。なんとね、この番組、今日11月14日じゃん。12月もあんだよね。ということで、次回放送が12月の26日日曜日の深夜から、ということに、なっております。もう年末でね、仕事納めできている人も、逆になんかいろいろなことで、まあ、できない人も、実家に帰れたりしている人も、やっとね、久しぶりに実家に帰れたりしている人もいると思うんですけれども、それぞれの状況で、年末、また、皆さんにお会いできる、といいなと。思っております。なんかね、今日、外伝の突破ながらちょっと、ね、不吉なことを言ったので、次回はね、塚越健治の文化系トークラジオライブかもしれませんけど、まあ、それは、わかんないですが、まあ、来月もライブあるし、そうやってね、たくさんの長いメールが来て、長い話をして、何時間あっても足んねえな、っていう、まあ、そういう番組でございます。久しぶりに出させてもらいましたが、なんだろうな、面白かったとか楽しかったとはちょっと違う、ちょっと社会学っぽい時間、過ごしたなと、思っております。ぜひ、今後もお付き合いいただければ幸いです。ということで、今日は、聞いてるチャーリー、コロナ禍で私が考えたことということで、11月14日の、生放送、そして外伝の収録まで、お付き合いいただきありがとうございました。また次回以降どっかでお会いできる日を楽しみにしております。
もっとプールのスポットライト誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつ みんなで考えてゆこう、スポットライト。毎週日曜夜11時配信スタート。